ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストはただいま NPO 法人設立申請認証中という NPO 法人ブルー代表理事の伊藤愛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
間もなく認可が降りるかなという。
そうですね、9月1日を目指しておりますが、秋頃にはということです。はい、
これ書類を出したりするのが大変ですもんね。
大変でしたが、すごくいい勉強になりました。全部やっぱり私が把握したいと思ったので、とりあえず自分でやってみたんですが、勉強になりました。こうやって社会とつながっていけるんだと思って。
何度も跳ねられたり。
そうですそうです、3回相談所に行き、ああじゃないこうじゃない言われて、いやでも本当にいい体験だったなと思います。まだ、ね、認可されてないのであれなんです
けど、でも、受け取ってもらえればほぼ、ね、
はい、ほぼ大丈夫だと思います。
はい、はい、じゃあ9月ぐらいにはということですね。
設立できると思います。
は
い、
でこの NPO 法人ブルー、今、法人化手前というところなんですが、どんなことをやっているかというとアートですね。
アートといってでもちょっと生きづらさのある子たち、ある方たちを中心としたアート活動となっています。
で、今開催中のアートな T シャツ展、そして、明日7月26日火曜日から開催するアートラボブループラス作品展、こちらがあるんですね。
はい、そうです。
はい、じゃあちょっとご紹介していただきましょうか。
はい、ありがとうございます。はい、まずアートな T シャツ店の方、ギャラリータネさんの方でお声掛けいただいて、
加工さんですね。
はい、そうです、ね。年に一度T シャツ店ということで、今回実は初めて参加させていただきました。お声掛けいただいて、でこちらでも、私たちアートラボのメンバーの、絵を印刷してシルクスクリーンという形で印刷したものを販売させていただきます。
タネさんでは毎年アートな T シャツ店をやっているんだけども、アートラボさんは今年初めて参加。じゃあ普通の絵をまた T シャツにするっていうことですので、絵で見た感じと T シャツにした感じとちょっと違ってきますね。
なんかこう、またなんかちょっと抜け感のある絵が多いので、ほっこりするのと、あとなんていうのか、作品を着れる作品っていうんですかね。はい、そこがすごくいいとこかなと思います。線もなかなかやっぱりインクが乗るとタッチが変わっちゃったりもしますけれども、着れる作品として皆さん手に取っていただければと思います。
これはじゃあ見るだけじゃなく買うことができる。購入も、
購入してぜひ着ていただきたいなと思います。
はい、じゃあ後でまたじっくり、ご紹介しますが、そして、もう一つ7月26日スタートのアートラボブループラス、こちらは、
こちらの方が、私たちの主な活動の中から生まれ出た作品、去年初めて作品展をさせていただいて、それの今年2回目なんですが、1年間たまった作品をまた一堂に会して、飾ってみました。で昨日ちょうど搬入だったので、もう楽しくて楽しくてみんなの作品がこう壁に並んで見れるとこっちが興奮して、昨日このラジオの出演で興奮して寝れないのか、その作品たちに興奮して寝れないのか分かんなかったんですけど、本当に寝れなくて昨日、もうそれくらい楽しさがありましたね。
三好市図書館学習交流プラザサンライブ1階ギャラリーで、展示されるということですけど、作品数も多いんですか？
思っていた以上に、ちょっと壁全面埋め尽くす感じになってしまって、最初はちょっとちょっと2回目はあんまり作品数揃えられないかなと思ってたんですけど、全然そんなことなくて、みんな家でも愛さんに見せたいって言って、
だから教室を開いてるんだけど教室だけじゃなくて
家でこそこそ作ってるんですよね。
可愛いですね。
もうね、それがたまらなく嬉しくって、 でそれが昨日バーンって届いたものですから、
これここに飾ってあるのは、はい、まあ、さっきは T シャツですけど、はい、こう紙に入ってる、はい、
原画ですね。
それがいろいろ、
いろいろ立体作品から、うん、もちろん平面から、もう本当にちっちゃいもう落書きのような作品から、
それで色鉛筆だったり、
色鉛筆だったり油絵もあります。
は
もう意味のわからない、なんかこうクレヨンや色鉛筆や絵の具やもうくちゃくちゃな子もいますし、
すごいですね。
額縁に飾ってある方が少ないですね。
なるほど。じゃあちょっとこれもまたご紹介しますが、
はい
はい、愛さんはだからこう NPO、まあ、法人化前ですけど、こういったこう教室の活動もしているんですが、美術の先生もされてるんですよね、はい、中学校 で、
もう今年で何年目になるか、15、16年目になると思うんですが、
公立の中学校、
はい、ずっと公立の中学校で非常勤または常勤でやってきたんですが、はい、美術の授業に特化して
だから最初からこう生きづらさを抱えている人たちを対象にしてたわけではなく、はい、
本当に、このアートラボを立ち上げたきっかけの子が、6年前中学校1年生の時に山之内たくみくんという子なんですが、
はい、
たくみくんと、まあ、その子も一緒にこう健常の 子たちと一緒に普通学級で美術の授業をした時に初めての授業で人物クロッキーというものをやりました。
人物クロッキー、
はい、前にお友達が立っていて、そのお友達を10分から15分で描き切るっていう、
はい、見ながら
見ながら描くんですけど、その中でたくみくんはなんじゃこりゃっていう絵を描いていて、なんかもう私びっくりしちゃって、でその子が特別支援学級だって知らなかったもんですから、ちょっとどんな子が描いてるのって言って気になって、で調べてみると、あ、特別支援学級の子なんだって言って、でその特別支援学級のクラスに行って、たくみくんってどの子って言って会いに行ったらですね、そこではすごく苦しそうに、僕はみんなが当たり前にできることが僕にはできないんだって言って叫んでいったんですね、あんなに素敵な絵を描く子が、どうしたんだと思って、そこからすごい興味が湧きましたね。
どんな絵だったんですか？忠実 な一発描き
なんです、クロッキーはもう消しゴム使わないでねっていうところなので、見たものをそのまま紙に描き写していくんですが、人なので、頭から足まで全部入れてくださいねっていう、こうテーマだったので、顔から何から完璧じゃないですね、彼の見た世界が完全にこう、なんて視覚化されていて、味のある絵だったんですよね。もうたまんないなと思って、こんな素敵な絵を描く子が、そしてなんでこんなに苦しんでるんだろうっていうのにちょっと興味持ちましたね、でせっかくだからもうちょっと描いてみないって言って、この学校の先生たちをモデルに、全ての先生を描こうっていうミッションを課して、ほぼ毎日でしたね。先生方がそのクラスで行って、今日は僕を描いてください、私を描いてくださいって言って、予約制で、で匠くんが10分15分で描き切るんです、それをこう一冊のファイルにまとめて、愛知あるブリュット展という、作品に出したら優秀賞もらえて、そこから彼はものすごい変わったんです。自信が持ってたんですよね。もう本当にもう自称するぐらいの、子だったんですけど、すごく落ち着いた生活になって、私が褒めちぎるものだから、あ、僕は絵がうまいんだって
すごい
思ったみたいです。
こういう気づきって大事。多分でも、小学校の時からずっと絵ってきっと
描いてたみたいな
機会が、あるけど、その才能を見出すというか、
そうですね、
チャンスがなかったんですね。
なかったでしょうかね。
へ
え、もうロックオンしちゃって。
で、愛知アールブリュット展のことは知ってたんですか？
あ、私ちょっと関わってたので、
あ、そうなん、
ぜひ出そうって言って出したら、あ、よかったねってことになっ って本当に。
なので障害者アート自身はよく先生も知ってて、
はい、そうです。あで実はその何年か前に一回福祉事業所でアート講師をしませんかっていう話がちょっとあったんです。で本当にあの1ヶ月に1回とか行って、うん、その障害のある方たちとアート活動はしていたんですが、やっぱ匠くんのそのなんていうの変わりぶり変貌ぶりっていうのもすごく大きなきっかけになって、でしかもあのポパイの山口さんとお話ししたに、
はい、
あそうですそうです、お話聞いた時に彼らは40歳ぐらいで突き抜けた表現になるよっていうことをおっしゃっていて、この匠くんを40、50になるまで見届けたいって思ったんですよね。
すごい。
でアートラボを立ち上げました。もう
じゃあもうその山之内匠くんがいなかったら
私これ
アートラボはなかった、
はい、この子のためならって思うこのエネルギーってすごいですね。私も今は思うんですけど、なんかこうみんなのためにとか、日本のためにって思うと、私なんでそんな、って思うんですけど、匠君のためならっていうエネルギーはもう全もうどんどん出てきましたね。
すごい。でもこれを立ち上げて、
はい、4年目になり、
そう教室は週1回とか
なの、月に1回だけなんです。
月に1回、
はい、もう完全ボランティアで始めたので、もうお金もその場所代だけもらってたので、本当に月に1回ずっと長く続けたいってことで始めました、
で最初はもうこの匠くんだけ、で今はもう
今は30人ちょっとまで、はい、
これはなんか口コミだったり、
そうですね、あのお友達がお友達を呼んで、はい、あの、あと行政の方に取り上げていただけたりとか、
これだから匠くんはもう突き抜けた才能を感じたんだけど、
はい、
特に入るにあたって、突き抜けた才能がなくて も、
はい、なくてもあのなんか生きづらいことがあれば、とりあえずちょっと一回お話聞きますって言って、なんていうんですかね、別に才能があるなしに関わらず、この表現をしてちょっとすっきりして家に帰るだけでも、もう全然いいじゃないかと思って、
このだから、生きづらさだから、別に障害者手帳がありますってことじゃなく、
関係ないです、はい、ただまあ療育受けてるよとか、まあ、特別支援で頑張ってますっていう子もいますし、不登校の子も多く参加してます。他にもあのなんて言ったらいいんですかね、こう LGBTQ だったりとか、言えないんだけれどもいろんなものを抱えながら、なんていうんですかね、本当にハッピーハッピー、私も何も問題ないですっていう子はちょっともうあの、お絵描き教室じゃないんでって言ってお断りするんですけど、もう本当にこうちょっとドヨーンとした子は、おいでおいでって言って、まあ、ちょっと面接というかお話を聞くことで、あのここに来るべきかどうかっていうのはお話をさせていただくんですが、
だからそこは絵の才能とかではなく、生きづらさを感じている方に、でそれやっぱり絵を描くと何か変わってくるものがあるんですかね、
なんかすっきりするのと、お友達、私の言うことは聞かないんですよ、私はここ赤にしたらとか言っても全然聞かないのに、お友達がやってるのを見て、こう真似してこれやってみたいあれやってみたいとか、しかもその障害がある子を師匠って言って、師匠にこれ聞いて作ってもらったとか、そのなんていうの、お互いのこのコミュニケーションを勝手にしてってくれるっていう、私はその場所を提供しているだけで、本当にみんなが生き生き自分の世界に入っていける場所になってますね。
すごいですね。
そしてお母さんたちも、情報交換の場っていうことですごくいい場になってるなとも思うんです、
お母さんたちもだから、付き添って、
そうですそうです、
ちょっと待ってるみたいな、
はい、あの本当に余分な口出しはしないでくださいねっては言ってありますけど、
ここしなさい、
そうそうしなさいとは言わないでください、ただ、ね、やっぱり隣で付き添っててくださいということ で、でありがたいことに臨床心理士さんが協力してくださってて、年に数回そのまったり相談会って言って、お母さん方の相談会も開催してます、
すごいですね。それはもう法人化した方がいい
ですね。いいですかね。
ねえ、
やっぱね、お母さんたちの苦労を知っちゃうと、 これはどうにかしたいなっていうのが、うん、やっぱり私も子育てしてきた母親の立場として思ったので、うん、臨床心理士さんとの出会いはすごく大きかったです。
でこの名前が、はい、あのアートラボブルーかっこブループラス、はい、っていうことなんですけど、はい、法人名はブルーだけで、
はい、そうです、はい、法人名はかっこやプラスはつけませんよ、つけれませんよということで、ええ、ブルーだけを取り上げさせていただきました。
これはこう自閉症啓発のこのカラーですね、は
い、そうなんですよね、うん、やっぱりちょっと自閉症をこう贔屓するわけじゃないんですが、うん、やっぱり自閉症と言われる彼らのこだわりにものすごく惹かれてしまうところがあって、うん、ブルーにさせていただきました。
で今回、はい、あれあイコールじゃないですね、3本線があって Here I am っていうのはこれ何ですかね。Here I am はまあここにいるっていうことですよね。
そうなんですよね、もう3本線でこう書いたら、まあ、かっこいいかなっていうのが最初ですけども、あの本当にこう私たちのあの活動とここにいるよっていう、うん、なんていうんですか、強いメッセージ性を私は彼らの作品にすごい感じていたので、うん、もうあのつなげたいな、もうイコールでつなげたいなっていう感じがしたので、うん、もう使わせていただきました。
すごい、だから普段、うん、まあ、生きづらさを何らかの形で感じている人たちがここにいるんだよというメッセージが、
ね、はい、
それぞれの入ってるということですね、はい。で今年も自由が尽きる作品展やります、はい、ボリューム2ということですので2回目なんですね。
そうなんです、作品展が、はい、去年初めて、三好市の助成金を使ってやらせていただいたんです、はい、その助成金がなかったらやっぱりやることもなかったですし、いろんな本当に機会をいただいたおかげで、トントントントンと、
はい、
こうことが進んでいった感じがします。
ああ、そうなんだ、は
い、まあ、ずっと毎年夏にこの夏にできるといいなって、あとあの匠君が40歳になるだからあと20年ぐらいあるんですけど頑張りたいと思います。
年齢的には、はい、もうお子さんもいたり、
はい、4歳ぐらいの子から、もう20歳超えた子まで、はい、たくさん来ていただいて、そして大人の方でも彼らと接したいって言って、うん、あのわざわざ来てくれる方もいらっしゃって、
さっきの臨床心理士さんもそうですけど、
はい、そうですし学校の先生とかも、
あ、それはありがたいですね。
すごい助かります。
だから学校での姿と違ったりって、はい、さっきの匠くんじゃないですけどね、
こんな作品が描けるんだみたいなので、はい、見て帰っていただけるのが嬉しいですね。
で、あの主催はアートラボブループラスなんですけど、はい、協賛で3社、はい、会社が入ってますけど、はい、もうこれ協力してくださって
NPO 法人化するために、あのきっかけいただいたのがやっぱりあの企業さんのプッシュでしたね、本当にこう私ちょっとやっぱりこう資金集めとかがすっごい苦手で、うん、そんな大掛かりなことをしなくても、あ、もう本当に彼らがこう活動できればいいやって思ってたんですけど、うん、どんどん画材代とか、うん、自分の持ち出しになってきちゃって、うん、これはいけないよって言ってどうにか誰か探そうよって言ってたところに、原田さ車両設計の社長さんからお声掛けいただいて、はい、であの協力金出すから NPO 法人にしなよって言ってくださって、そうしたら金吉さんも、主演工務店さんもじゃあ僕もって言ってくださって、
嬉しいですね、
本当に助かりました。これで安定した活動ができるって言って、
うんうん、
本当に安心しました、
ね、はい、すごいありがたい。で、愛知アールブリュットのパートナーシップ事業でもある、はい、ということなんですね、
はい、もうね、うん、みんなに知ってもらいたいっていう思えばやっぱりこうパートナーシップを使った方がいいかなと思って、うんうん、
なるほど。で、もともとだから、美術の先生になったってことは、はい、まあ、愛さん自身がやっぱり絵が好きだったんですね、は
い、そう、あの面白いですよね、こう私も絵がすごい大好きで美術に入ったんですけど、うん、彼らを見ていると、うん、本当に誰にも忖度せず自分のために自分の絵を描いてるんですよね、
これ売れるかなとかじゃなくて、
そうで私はやっぱり人の目を気にして、こう書いたらうまく見えるんだらじゃないかとか、もう本当いやらしい考えばっかり出ちゃうんですよね。
あ、でもなんかわかる気がする。私でも思っちゃう、きっと
思っちゃいますよね、うん、もう本当にだから私は自分が絵がうまいと思ってすごいぬぼれて、ね、大学も美術の大学行って美術の先生やって威張っていましたけど、じゃあお前は何が描きたいんだって言ったら、私の中からじゃあ出てくるもの、私が一番描きたいものって何だろうって思った時に出てこないんですよね。なんかね、それがすっごい彼らとこう向き合うことで晒されたっていうか、もうなんかすごいやっぱショックでした。もう彼らの作品見ちゃったらもう描けなくなっちゃいましたね、余計に。
なんかわかる気がする。前出てくれた事業所の子が、希望の園っていう三重でね、はいはい、やってる
村林さんのところ
ですね。そうですね、村林さんのところで賞を取った子が描いた絵が、はい、まあ、今バイデンさんですけど、はい、トランプ大統領の絵で、
前の池君が
なあ、そうそうそう、池君で、なんでトランプ大統領なんだろうって、うんうん、ねえ思うけど、やっぱり描きたいものとかちょっと目にしたものとか、うん、話題のあるものをなんとなくこうね、
誰のなんて言うんだろ こう本当に忖度もせず、うんうん、自分が描きたいものを描くだけっていう、
すごい。
しかも何だったら別に誰に見せるわけでもないんですよね、
うん、そうですね、
はい、もうそこがもうたまんないなと思って、うん、
だから賞を取ったら嬉しいけど
嬉しいけど別にそこが全てでもないし、うん、もちろんいろんな子がいるので、もう賞を取るために頑張る子もいる、それもすごくいいことですし、うん、もうこそこそ夜中にこうやって書いて書き溜めてるものが自分の宝物になってるって、それでもすごくいい、うん、だけどそうやってこそこそこう作った作品からなんてやっぱりちょっとこういろんなエネルギーというか、うん、そっちの方がやっぱ興味ありますね。
すごいですね。
その人を知りたいっていうか、その人がやっぱり一番知れるのがそこかなっていう感じがします、ね。
だから匠くんから始まったんだけど、もうみんなのことが知りたいっていう。
みんなのことが作品を通して知れることがすごい楽しくて、だからあと30人ぐらいいらっしゃるんですけれども、来ていただいてるって感じです。私の趣味に付き合っていただいてみたいな。
すごい、
こんな面白いのを見せてもらって、もう 毎回感動です。私
すごい。だからもしも教室に入りたいって言ったら空きがあるんですか、
うん、もう今本当にいっぱいで皆さんちょっと遠慮しながらの参加になっちゃってるので、本当にちょっとね、月に2回にしようかとか、どうしようかなってちょっと今考えてます。
はい、まあ、でもアートラボのじゃあホームページも ね見ていただいて、
また連絡をいただけるといいなと思います。
は
い、
じゃあですね、アートな T シャツ展がまず今もう始まってます。
はい、始まってます。
8月20日土曜日まで。だから、これはアートラボブループラスさんだけじゃなく、
はい、たくさんの事業所さんが、
参加していて、でだからもういろんなパターンの T シャツがあるってことですね。
もう本当にすっごいたくさんあるので、もう宝の山です。ここは
すごい角王山ちくさくですよね、角王山にある、種さん、ボーダレスクラフトアートギャラリープラスカフェということで、月曜日お休みですよ ね定休日日曜日と月曜日で臨時休業もあるかもしれないので、
ぜひ確認してから行った方がいいと思います。
そうですね、は
い、
これ角王山種で、
調べると出てきます。
調べると出てきますね、はい、でお近くにコインパーキング有料ですがありますので、はい、
大丈夫です。
でもこれ早く行かないとお目当ての T シャツ、
そうですね、今どんどん売れてます。
売れてます、
はい、連絡来ていただいてますので、はい、早めに行ってあげてください。
ぜひお願いします。そして7月26日からスタートのアートラボブループラスですね、Here I Am、こちらは8月13日の土曜日までで、図書館で月曜日がお休みそうですね、はい、三好市図書館学習交流プラザサンライブ1階ギャラリーで、9時から 6時。
はい、18時って書いてあるんですが、日曜日だけ18時なんです。で、基本、夜の9時まで、21時までオープンはしていますので、はい、そんなに夜どうなんでしょうかと思って18時にしちゃいましたけど、
はい、
ぜひ来てください。
ぜひ空いてれば入れますよ、はい、ということですね。はい、で、これから法人化なんですが、これ NPO 法人にすることで、はい、なんか変わってくることってどうでしょうね。
今たくさんお声掛けをしていただけるようになりまして、本当に、商工会とか、はい、ロータリークラブさんとか、
はい、
思いがけずいろんな世界に声をかけていただくことが
増えまして、すごい、これやっぱり地道にずっと活動してきたからですかね。
ですかね、うん、本当にありがたいなと思います。私教員だけやってたら、うん、このラジオ番組もそうですけどこんなとこに来れることなんて考えられなかったです。
だからもちろん公立中学校で教えるってことも楽しいけど も、
は
い、も
う楽しいです。これは続けたいなとも思ってますし、こちら もうまだまだ
ブルーの活動も、
はい、ね、20年30年頑張らなきゃいけませんので、
たくみくんを、ね、見届けないといけないですからね。じゃあ、法人化することで例えば補助金とかも取りやすくなりますし、はい、ぜひですね、アートラボプラスインスタもやってるんですね、
はいはい、インスタとフェイスブックありますので、
はいはい、見ていただいて、でこの先どうですか、愛さんの夢って何ですか。
本当ですね学校現場にいると、うん、やっぱ不登校の子が最近本当に多いんです、
うん、
これどうにかならんかなと思って、うん、本当に後々の大きな夢としては、うん、学校作りたいななんて思ってます。
いいですね、
本当に漠然とですけれども、うん、今いろいろなところでそういった活動があることがね、うん、起きるので三好にもそういったところができるといいな、うん、それを私たちが作れればいいなと思ってます、うん、
本当にオルタナティブスクールですかね。だからやっぱり居場所があるとか大事ですもんね。
大事なんですね。ただ私が目指すところは公教育の中の居場所が欲しいんです、
うんうんうん、
なのでなんか私立とかお金があれば行ける場所じゃなくて、本当にもうお金もないけど学校にも行けないんだっていう子、うん、結構いるんです、
うん、
そういう子たちが安心して、
うん、
もしよかったら給食も提供できて、うん、あと安心できる場があって、で勉強することもできる、うん、そして絵をもちろん絵を描くこともできるし、うん、話を聞いてもらえる人もいるっていう場所が欲しいななんてことをちょっとだけ考えてます。
いやーでもなんか実現していくんじゃないですか、そんな気がします。
皆さんの協力いただいて、うんうん、ちょっとずつ動いていけたらなと思ってます、う
ん、本当ですよね、はい、だからなんか思った以上に生きづらさを抱えている、はい、まあ、子供だけじゃないんですけど、
う
ん、
そうです
人っているんですよね。でもそれがなんか言えなかったり、
うんうん
うん、表に出せなかったり、でもちょっと気づいてあげるとか話を聞いてくれる人がいるとか、
うん、つながれればね、
つながるって
なんとかなるんだよっていうところで、
はい、ぜひぜひね、アートラボプラス、アートラボブループラスで、
はい、ホ
ームページも検索していただいて、インスタもよろしくお願いします。アートな T シャツ展は、もう始まっております。8月20日土曜日まで、筑作にあります、花崗山コーポレーション1階4号ですね、種さん、ボーダレスクラフトアートギャラリープラスカフェということで、開催中ですので、ぜひ検索して、花崗山地下鉄の一番出口から徒歩4分ということで、
はい、すぐです。
パーキングもあります。そして三好市図書館学習交流プラザサンライブ1階ギャラリーでは、こちらは明日から8月13日まで開催しておりますので、はい、まあ、9時から一応6時ですけども、
はい、
平日遅くまで空いてる時もあるということです
から、は
い
は
い、
なるべく私おるようにしますので、
本当ですか、
よかったら 本当にお声掛けください。
そうか、夏休みだから、
はい、夏休みなので。
そうなんですよね。
時間があるんです。で、はい、あの作品だけ見て、うん、もうわからない部分ってすごくあると思うので、作品見ながら私解説がしたいんですよね。
素晴らしい。
この子はこういう、そう、こういうあのこだわりがあるんですっていうことを聞くと、また作品がめちゃくちゃ面白く感じられるので、あのぜひ見に来られたら、うん、あの私を見つけていただいて、うん、声かけていただければいくらでも喋りますので、
はい、もう多分ねすぐ分かる愛さん、あのショートカットで
派手な服着てれば、
メガネはいつもかけてらっしゃる、
いつもかけてます、
はい、もう可愛らしいちょっと丸型のねメガネをかけて、あのアートなあの
衣装出しときます。
今日はねもうすごい綺麗な黄色の
金色に着ましたけど、ね、はい、
はい、ということで、ぜひぜひあのお声掛けいただいて作品の説明も聞いていただきたいと思います、はい、じゃあラジオを聞いている皆さんに一言愛さんから。
はい、ありがとうございます。より多くの人たちにこういう子がいるんだっていうのを、まあ、知っていただきたいっていうのが一番なんですが、知っていただくっていう表現よりも、なんだろう、彼らの世界に近づけるようにちょっと皆さんの意識も変えていただけるといいなって思うんです。こうですこうですって私たちは一生懸命やりますけれども、皆さんの世界の見方っていうか、うん、捉え方をちょっと変えていただいて、今まで当たり前だったことをちょっとだけこう疑って、う
ん、はい、
え、これもありなんじゃないっていうことを感じていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
ぜひね、そんな気づきのきっかけになるアート展だと思いますので、ぜひ皆さんね、はい、期間中お越しください。ともみとともに、今日のゲストは設立申請認証中 NPO 法人ブルー代表理事に近々なります、はい、伊藤愛さんでした。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。